リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
キリスト教会の歴史においてこういう状況は初めてのことだと思います。今まで想定しなかったようなことが今起こっている、まあ、そういう意味では初の体験をしているというので、私たちにその体験が与えられたというのは、私たちが特に選ばれているからとも言えるかもしれませんけれども、この時に礼拝をし勇気を持って生きていくということは大切なことであります。外を見ていると、いろんな状況を見ていると、何か気落ちしてしまって希望がないように思いますけれども、私たちはこの見えるところではない見えない神様、神様の愛を信じて生きたいと思います。まあ、今回このように無改宗の礼拝となったんですけれども、これはまあ大きく2つの理由があります。一つはやはり人に対する愛ですね。このウイルスをうつさないという思いやりですね。そのために、このような形になった。もう一つはこのウイルス拡散をもうここでとどめようというこの社会の歩み、社会のこの努力に対して私たちも協力しますよということの表れであります。皆さん、できるだけ外に出るのは控えて、そしてウイルスが蔓延するのを止めようとしていただきたいと思います。まあ、マスクをしますけれども、自分が感染をしていると考えてみてください。そしたら私たちのこの唾液とかいうことで菌が移ってしまうかもしれないんですね。それを止めるという、ですからマスクをするというのは自分を守る以上に人を守るという意味、愛の行いなんだと、思ってマスクをしてい、きたいと思います。時は今は教会の暦では受難節にあたります。2月の最後の週の水曜日からずっとその受難節、イエス様の十字架の苦しみを思う時であります。そういう意味で私たちは名実ともに苦しみの中にあると言えます。けれども、受難節にありますけれども、この日曜日は受難節の中にあっても例外の日であります。なぜかというと、日曜日はイエス様がお蘇りになられた喜びの日、礼拝の日であるからです。ですから今日はもうそういう嫌なことを忘れて、もう神様の愛に浸って、そして元気になりたいと思います。御言葉から今日も福音を聞いていただきたい、そして神様の愛に満たされていただきたいと思います。今日の聖書の箇所は、まあ、いわゆる最後の晩餐、イエス様が十字架にかけられるのは金曜日ですね。ですから多分木曜日の夜に起こった出来事、最後の夕食会ですね、そのことの出来事がこのところに、記されてあります。まあ、この最後の晩餐というのは私たちの教会の聖餐式、パンとブドウジュースを飲む聖餐式にこうつながっているのであります。今日の第一の大切な点ですね、これはイエス様が与えられる愛ということですね。19節にですね、このようにあります。イエス様が言われます。これはあなた方のために与えられる私の体である。ここに与えられるとあります。イエス様は神様から私たちに与えられたお方なんだ。神様から与えられた、神様からプレゼントされた、 素晴らしい宝なのだということです。このイエス様がパンであるというのは聖餐式というのになります、聖霊典というものです。私たちの教会は2つの霊典、特別な儀式があります。第1はこの洗礼式ですね。神様を信じますよと言って頭に水をかけ、または水の中にドボンと浸かる洗礼式ですね。もう一つが聖餐式、パンとブドウジュースを食べ飲む儀式ですね。この2つがこの定められた聖餐式、聖霊典と言われているものです。でこの私たちの教会が元いたカトリック教会は2つではなくて7つのこの儀式があります。1つですね、洗礼式同じですね。で、聖餐式、これはミサですね。であとは献身礼、この献身礼を受けないと聖餐式には受けられないというものですね。あと懺悔すること、であと結婚式、除戒令、これは、司祭と言いましょうかに任命される任命式ですね。あとは周遊令、これは最後亡くなる前に油を注がれるというもの、7つがカトリック教会ではこの聖霊典、サクラメントということになっていますけれども、私たちプロテスタントはイエス様が死なさいとおっしゃったことだけを聖霊典としています。それがこの洗礼と聖餐式ですね。でこのところでイエス様が私の記念としてこのように行いなさいとおっしゃっているので、素直にですね、分かりました、行いますと言って、キリスト教会はずっとこの聖餐式を行ってきたのであります。でこのパンというのは、このブドウジュースもそうですけれども、神様から与えられたプレゼントなんだということですね。ヨハネによる福音書3章16節、有名なこの聖書の箇所ですね。神はその一人をお与えになったほどによう愛された、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここでお与えになったほどですね、プレゼントをしてくださったのがイエス様だ。この旧約聖書では神はその一人を賜ったほどにとありますね。もう賜り物というのは上のものから下のものに与えられるものですね。神様から私たちに与えられた、最高のプレゼントがイエス様なんだということです。でなぜイエス様が与えられて嬉しいのかというのは、それは神様が私たちを愛しておられるという印ですね。私たちは自分のことを考えるときにすぐにこう怒ってしまったり、こう失敗をしてしまったり、ああダメな人間だな、つまらない人間だなと思うことがあります。もう神様、私なんか見捨てられるんじゃないかなと思ってしまうこともありますけれども、そんな私たちに、いや私はあなたを決して見捨てないよ、その証拠にイエス・キリストをこの世に送るよと言ってくださったのであります。神様からの最高のプレゼント、決してあなたを見捨てないよ、あなたを見放さないよ、ちゃんとあなたを救って最後まで見守って、そして天の国に連れて行きますよという印なんですね。ですから聖餐式でパンを食べるときに、ああこれは神様の愛なんだ、神様は決して私を見捨てられないんだと信じて感謝して食べていただきたいと思うのです。第2番目の点ですね、神様が共におられる、イエス様が共におられることなんだということですね。同じ19節にですね、これはあなた方のために与えられる私の体であると ということなんです。大切なのはこのあるということなんですね。このあるというのは日本語ではあんまり関係がないんですけれども、英語とか、まあ、ヨーロッパの言葉なんかでは B 動詞なんですよ。だから英語だと is とかですね、まあ、ここは am とかですね、いう言葉です。例えばこう、私はパンだけでいいんですよ。言葉として私はパンで、それでも私はパンですということを表していいんです。日本語でもそうですね。私はパンです。で、その間に B 動詞ですね。I am a bread になる。am というのはこうあるんですよね。で、ギリシャ語なんかでは am なくても、I am a bread、I a bread で私はパンですということを表すことができるんです。で、あえてそこに、B 動詞が入っているっていうことなんですね。で、この B 動詞というのは存在動詞と言われているんですね。まあ、日本語にはあんまりそういうのがないんですけど、私はパンとしてここに存在しますということを表しているんですね。生産式のパンとブドウジュース、まあ、ブドウ酒に関しては、まあ、キリスト教の歴史でずっと長い間議論がされてきたんです。カトリック教会ではあのパンとブドウ酒はイエス様の体である血なんだ、まあ、特別なお祈りをするとそれがイエス様の肉となりイエス様の血と変わるんだという考え方なんですね。下体説、また下体説とか言うんですけれども、変わる、この体の説ですね、下体説を取っているんですよ。これは実際にイエス様の体なんだ、血なんだというのなんです。それに対してプロテスタント教会、まあ、その極端ですねは象徴説って言うんですよね。象徴、これはイエス様が共におられるということを表しているんですよと、象徴しているんですよという考え方があります。ですから、まあ、この固い説に対してこの象徴説ですね。で、その真ん中に教材説っていうのがあります。これは共にあるですね、共にいる、共に存在するですね。これはルター、宗教改革者のルターが言ったので提唱した考え方で、私もその方がいいんじゃないかなと思っているんですけれども、このパンはパンだと、ブドウ酒はブドウ酒、ブドウジュースでそれは変わらないんだけれども、そこに聖霊なる神様と共にイエス様がおられるんだ。ですからここに先ほど言ったこの B 動詞、存在するというのが意味があるんだと。私はパンとしてこのパンと通して共にいるんだと言われる。まあ、私それがいいんじゃないかなと思っているんですね。イエス様は私たちと共にいてくださるお方です。インマヌエルの神様ですね。神我らと共にいますとイエス様がおっしゃっている。そしてこの、世が終わるまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださったイエス様ですから、このところでこの聖餐式のこのパンとブドウジュースを飲む、まあ、聖餐式を行います。で、聖霊なる神様ここに来てくださいとお祈りをする、お願いをする。そうすると神様はその祈りに応えてくださって、イエス様の霊、聖霊の神様がそこに臨み、まあ、そういう意味で霊的にイエス様の体、イエス様の血となるということですね。で、私たちはそのパンを手に取るならば、霊的にはイエス様ご自身に触れている。それはパンですけれども、けれども聖霊なる神様と共にイエス様がおられる、そういう意味で愛そのものですね。で、それを食べる、愛を食べると言いましょうかね。もうパンとこのブドウジュースを食べたならばもう大丈夫だ、私は神様に愛されている。で、そのパンは 私たちの口の中からこの食道を通って胃の中に入って、そして腸に入って、で中で何が起こるかというと消化ですね。消化吸収が行われます。で吸収されたものは私たちの体の中に入っていって、もともとからあった体と入ってきたパンとこのブドウジュースの成分というのはもう区別がつかないくらいにもう一緒になっている。世の終わりまであなた方と共にいますというのが実感としてわかるのが聖餐式なんですね。ですからこれは私の体である、これは私ですよ、私の愛そのものですよ、私はあなたを愛していますよ、あなたのために命を捨てますよ、イエス様が十字架にかかって死んでくださった、そのこの愛が私たちの中に入ってきている。まあもうパンを食べブドウジュースを飲むとこうちょっと喉の中からでスーッと体に入っていくという感じがします。まあこれは現実ですね。けれども現実以上に神様が共にいてくださる、イエス様が共にいてくださるというのは現実以上に現実、パンとブドウジュースが体に入ってきたという現実以上に現実のことなんです。ですから私たちは聖餐式でそのパンとブドウジュースを飲むときに、ああ神様が共にいてくださる、神様の愛に私は満たされているんだとこの信じて感謝をしていただきたいと思うのであります。第3番目ですね、契約としての神様の愛です。この20節に、食事を終えてから杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であるとあります。ここに契約という言葉があります。聖書は契約の書なんだということを皆さんご存知でしょうか。聖書はまあ大きく分けて2冊の本になります。旧約聖書と新約聖書ですね。で旧約聖書の旧約の約というのが、これがまあ約束の約、契約の約ですね。古い約束の古い契約の聖書が旧約聖書なんですね。それに対して新しい契約の聖書が新約聖書であります。契約ということですね。契約というのは私たち日本人はあんまり真剣に考えないんですけれども、契約というのが大切なことですね。こうきっちりと約束をする、まあ口約束というか、まあ約束があるようなないような、まあ友達にお金を貸してで帰ってこなかったというので、もう友情がダメになったみたいな話聞くことがありますけれども、まあ貸してくれるだろう、返してくれるだろう、まあこんなお金ぐらい返さなくてもいいだろうとか、なんか変な信頼と言いましょうかね、誤解があってこうごちゃごちゃになってしまうじゃなくて、きっちりとですね、こういつに返すからですね、じゃあちゃんと証明書を書くからとかね、言うならばしっかりしますね。神様が私たち人間と契約を結んで、私はあなたを愛しますよとですね、いう契約を結んで、そして人間は、はい分かりました、あなたとの契約を守ってあなたと共に生きていきますよというこの約束をする、それが契約なんですね。でこのところでイエス様のこの最後の晩餐が行われるんですけれども、聖書をお読みいたしました。この食事は杉越の祭りの食事なんです。杉越の祭りというのは旧約聖書出エジプトが起こった時にされた食事ですね。エジプトから脱出をして人々が出ていく時に、子羊のをほふって、その血をこの鴨居と柱に塗った、でその血が塗られた家だけはこの天使が通り過ぎたというのですね。ですからこの杉越の祭りの時はその子羊の肉を食べ、 で、この血を象徴するブドウ酒を飲むということですね。ですから、この19節まで、18節までの食事は杉越の祭りの食事なんです。この、杉越の食事を取ることはないというのは、これは、ですね、この16節の杉越の食事というのは、子羊の肉を食べることですね。そして、この、ぶどう酒を飲む、杯を取り上げてありますね。これは、ぶどう酒を飲むというのは、この旧約の、儀式、杉越の祭りの儀式です。そして、それから19節から、今度はパンを取って、食べ。そして、その食事が終わってから、この、ぶどう酒を取って、ぶどう酒の杯を取って飲むというのは、これは新約聖書の、生産式であります。ですから、この杉越の祭りの、このお祝いから生産式へと、このところでは変わったところなんですね。で、杉越の祭りが古い約束のもの。そして、この生産式の、この食事が、新しい約束の契約なんだということです。この旧約聖書の罪の許しというのは、この犠牲を捧げることです。罪を犯した、悪いことをしたとなったならば、いつもこの犠牲を捧げて、許してもらう。で、この犠牲を捧げるのは、まあ、いわば有効期限があるんですね。私たちの免許、運転免許と似ていますよね。何年経ったら切れますよって言ったら、またそれを捧げないといけない。で、毎回毎回それをしないといけないというのが、旧約聖書だったんです。けれども、新約聖書、イエス様の犠牲は、完全な犠牲であるので、一回だけでいいんだということですね。旧約聖書のこの儀式は何回も何回も捧げないといけないというのは、それはちょっと不完全なんだということですね。ですから、このヘブライ人への手紙ですね。9章の12節にこのようにあります。親父と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によって、ただ一度、聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのですとありますね。ただ一度、イエス様は何回も何回も何回もご自身を捧げなくてもよかった。十字架にはただ一度かかられるだけで完璧な許し、完璧な救いがそこで実現するということです。もう二度とイエス様の十字架はいらないという2000年前のあの出来事を一回だけでもう完璧に完了している。イエス様は十字架の上でヨハネによる福音書19章30節、イエスはこのブドウ酒を受け取ると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られたと言いますね。もう成し遂げられた、もう救いの技はこの時にもう成し遂げられたんだ、終わったんだ、もう完了したんだ、完成したんだ。新改訳聖書ではこの完了したと言われたと訳されていますね。口語訳聖書は全てが終わった、もう私の技は終わったんだ、ちょっとここまだ足らないので私がちょっとしないできません、誰も言うことはない、もう完璧に出来上がっていて仕上がっていて、誰も何もしなくても良い状況になった。新しい契約はそうですよ。私はあなたを愛している十字架とその復活の技によってもう全て救いは完成して、あなたは救われるのだと神様が約束をしてくださっている。あのパンとブドウジュースを飲むときに、ああ私の救いはもう完璧に終わっているんだ、私は救われているんだ、私の罪は完全に許され、私は全く清い人間になっているんだと信じていただきたいのであります。そしてこの聖餐式には全ての人が招かれています。もうこの世の人全てにこのパンとブドウジュースを飲んでいただきたいと 願っています。そして、招待をするんです。ぜひこれを食べてください。もう最高の食事ですよ。この世のどんな料理よりも一番おいしい、一番価値のある食事ですよ。けれどもですね、いやそれなら食べたいなとおっしゃる、じゃあぜひ洗礼を受けて、食べてくださいと言うんですけれども、いやいや洗礼を受けないんだけれども食べさせてほしいと思う人が中にはあるようなんですね。まあその気持ちわからんではないんですけれども、ちょっとおかしいですね。まあなぜかというと、ふさわしい例はないかなと考えたんですけれども、まあこの聖餐式はこのまあここから東京行きの汽車の中の食堂車って昔ありました。今はあんまりないようですね。食堂車で出している食事なんだと考えてください。で無料ですよと。食べたいなと思うのはぜひ汽車に乗ってください。食べることができます。どうぞ。いやいや汽車には乗りたくないんだけども食事は食べたいと言ったら、ちょっとそれは困るなということですよ。どうぞ汽車に乗って、そして食事食べてください。無料ですよ。もうどうぞどうぞと言うんですけれども、いやいやと言われるとそれはちょっと困るなということなんですね。もう全ての人に神様の愛は与えられているし提供されているんですよ。素直にそれをありがとうございますとして受けていただきたい。ですから教会に来て洗礼を受けて、もうこの恵みを、最高の恵みを味わっていただきたいと思うのであります。もう全ての人に招かれている、開かれているのがこの食事、神様の愛、神様の救いであります。お祈りをいたします。神様、イエス様は最後の晩餐にて私たちのために聖餐式を制定してくださいました。本当にありがとうございます。聖餐式のパンを食べ、ブドウジュースを飲むことができることを心から感謝をいたします。私たちを絶対に諦めない、見捨てない、必ず救う、天の国まで連れて行ってあげようと約束をしてくださっていること、本当に嬉しいです。ありがとうございます。イエス様はいつも私たちのそばに、いえ私たちのうちに、私たちの中にいつもいてくださることをありがとうございます。パンとブドウジュースがお腹に入り、私たちの体の一部となるように、いやそれ以上に私たちの中に、私たちと共にいてくださることを信じて感謝をいたします。そしてイエス様の救いは完全で、もう何もすることがないもので、その救いに私たちは今預かっていることを感謝をいたします。このようにして私たちを愛し恵んでいてくださることを感謝いたします。どうかこの聖餐の恵みに一人でも多くの方々が参加できるように人々をお導きください。けれども残念ながら今このコロナウイルスの関係でこの聖餐の恵みに預かることができません。本当に残念です。礼拝ですらこのようなみんなが一堂に集い、あなたを賛美し、共に祈り、共に聖餐に預かることもできないのです。どうか一日も早くこの状況を解決してくださるようにお願いをいたします。どうか私たちをウイルスからお守りください。また今ウイルスに感染して苦しんでいる方がおられます。どうかそれらの方々らどうか助けてくださるようにお願いをいたします。お医者さん、看護師さんが一生懸命働いてくださっています。感謝いたします。どうかお医者さん、看護師さんの健康もお守りください。今薬、ワクチンを開発しておられる方々が一生懸命頑張っておられます。どうかそれらの方々を祝福してください。政治家の方々が大変切な大変なこの決断をしないといけないことがたくさんあります。どうか正しく決断ができるように守り導き祝福してくださるようにお願いをいたします。すべては神様あなたの御手の中にあることを信じます。この新しく始まる一週間もあなたが私たちと共にいてくださることを信じます。そしていつかまた共に礼拝をし、共に聖餐の時を持つことができることを楽しみにしております。 よろしくお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは聖書の時を持ちたいと思います。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。